私がこの教会に牧師として使わされてからの半分である3年間続いたコロナ禍での短縮礼拝をようやく終えまして、今日から新しい式順での礼拝を始めております。すでに数ヶ月前にお知らせし、教会総会修法の牧師頼り等で書いてきましたように、ただコロナ前の礼拝式順に戻るのではなくて、昨年の10月に出版されました連合長老会の式文に記載された主の日の礼拝式順というものをもとにした、新鮮な形での礼拝を新規一転今日から始めております。しばらくの間は慣れないところもあるでしょうが、修法の式順をご覧いただくと分かりますように、新しい式順は1時間の礼拝の流れの各項目において、今自分たちが何をしているのか、どこに置かれているのか意識しながら礼拝を捧げられるようになっている、そういうものであります。例えば小さなことですが、前奏と後奏を礼拝式順のメインラインとは少し分けた形で置いていることにお気づきだと思います。すでに牧師室頼りでお伝えしましたように、これは礼拝の始まりと終わりを仕切る神殿の垂れ幕のようなものとして、前奏と後奏は礼拝式順そのものの中には数えないということにいたしました。ほんの小さな変更のようですが、実質的に何も変わっていないようですが、しかしこれによって私たちが毎週捧げる神礼拝というものが一体どういうものであるのか、より明確になったと思っております。礼拝というのは神の招きの言葉によって始められ、また神の祝福の言葉によって閉じられるものであります。神の招きによって日常の中から我々が集められ、神の祝福の言葉のうちに我々が日常へと使わされていくのであります。この礼拝の主人、ホストは神ご自身であられます。礼拝のことを英語ではサービスと言います。サービス、サーブする、奉仕する。礼拝とは使える場であり使える時間であります。誰が誰に使え奉仕するのでしょうか。もちろん私たちが神に使え、神に賛美と祈りの奉仕を捧げますけれども、英語でもドイツ語でも礼拝を意味するサービスオブゴッド、ゴッデスディーンストという言葉は神への我々の奉仕であると同時に、とてもこの言葉を素直に理解するならば神の奉仕、神ご自身による我々への奉仕と理解することも可能であり、事実教会はそのように理解してまいりました。今日から用いられます新しい礼拝式順、ここにも同じ理解が込められております。神がこの祝いの場へと私たちを招いてくださり、また神が私たちを力づけ送り出してくださるのであります。そしてその礼拝の真ん中にあるものは神の言葉、イエス・キリストの福音を語る言葉、イエス・キリストをご紹介する言葉、今ここに集められたあなたのために、私のために命を注ぎ尽くしてくださった十字架とご復活の主イエス・キリストを指し示す言葉と、それによるこのお方との出会いであります。神が仕えてくださるのです。神がホストとなり、この場とこの時間を支配してくださるのです。 そしてこの礼拝が神の国の宴、宴会の先取りであり始まりであるということを大切にするならば、そのメインディッシュは神が私たちにお与えくださったイエス・キリストご自身であられます。今日お読みした聖書の言葉は先週からの続きであり、それはいわゆる最後の晩餐の場面のことであります。主イエスが、ヨハネによる福音書では主イエスが弟子たちの足をまず洗ってくださり、主イエスがパンを取り分けてくださっているのであります。まさにここに私たちの主の日の礼拝の先取りがあり、モデルがあるのです。主イエスを中心に取り囲むその宴の食卓で、今日の箇所、主イエスキリストはこのようにおっしゃいました。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。この言葉を聞く者の心にハッと止まりますのは、この言葉が完了形で過去形で語られているということではないでしょうか。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。常識的に言うならば、礼拝とは私たちの賛美と祈りと服従によって神に栄光を期すことであります。私たちの礼拝行為によって神様を大きくすること、神様を輝かせること、そうして神様に喜んでいただくことであります。タイのあるお寺では、参拝する者が大仏に一枚ずつ金箔をお貼りしてから祈るそうです。心を込めて丁寧に、祈りを込めて大仏に金箔をお貼りするのだそうです。その像は信者の多くの祈り、多くの捧げ物によって黄金に輝く姿に飾られてまいります。私たちの礼拝行為というのは、常識的に考えるならばこのようなものと理解されると思います。そしてまた、こういう理解は決して的外れすぎたり完全に間違った理解でもないとも思います。けれども、主イエスはこうおっしゃいます。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。直前では、主イエスが弟子たちの足を洗い、また食卓のホストを務めていてくださる。その間、我々人間のサンプルであり、代表である弟子たちが、何をしていたのか、無理解であったのです。裏切りの心を定めていたのであります。それにもかかわらず、今や人の子は栄光を受けた、神も人の子によって栄光をお受けになった。つまり、神は輝いておられる。神の輝きははっきりとこの時神のものとされた。主イエスはそうおっしゃるのです。神は人の子によって今栄光を受けられた。神は人の子によって今輝いておられる。そして人の子もまた神によって栄光を受けた。神によって輝いている。人のことはイエスのことであります。イエス・キリストのことであります。父と私は一つである。私を見た者は父を見たのだと語られる、その御子イエス・キリストのことであります。キリスト教会が三つにして一人の神と信じ告白する 三位一体の神様であられます。だからこの言葉、神は人の子によって今栄光を受けられた、人の子もまた神によって栄光を受けたという主イエスの言葉は、まあ、これはちょっと変な表現だなと思いつつも、まあ、分かりやすく言うならば、神様の栄光の自給自足であります。神様は人間の奉仕なしでここで輝いておられる。神様は私たちの礼拝なしで栄光に今満ちておられる。しかもその栄光は隠されたままのものではありません。私たち人間の目には隠されていて、天の金庫の奥深くにしまわれたまま、父と子が楽しむだけの栄光、輝き、天の金庫の奥深くにしまわれたまま、ただの人である私たちの大部分が知らないままの遠くの輝きではないのです。神はその一人子を世にお使わしになりました。神はこの世を愛し、その一人子をお使わしになりました。世が滅びないように神の懐におられたその御子を私たちのもとにお使わしになられました。御子が来てくださいました。私たちが御子を探し求めるのではなく、御子が私たちを探し求めてくださいました。御子が私たちの名を呼び、御子が私たちに仕えてくださいました。誰も暗闇の中にとどまり続けることがないように、光としてこの方が来られ、光として私たちの真ん中で生きてくださいました。私たちではなく神がしてくださったのであります。神が始めてくださり、神が完成してくださったのであります。しかも私たちのど真ん中で、私たちのために、天の父なる神様が主イエスによって栄光を受けられ、また主イエスが父によって栄光をお受けになったとは、神様の自給自足だと申しましたが、それにもかかわらず私たちは全然蚊帳の外ではありませんでした。先頃読みましたヨハネ13章1節にこういう言葉がありました。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。ここです。ここに神の栄光が輝いているのです。世にいるご自分の者たちを徹底的に愛し抜くことにおいて、天の父は天の父として、神の御子は神の御子として、はっきり輝いておられるのです。神は私たちの奉仕なしでそのように輝いておられるのです。けれども私たちを愛し、私たちにしもべのように使い抜くことによって、その輝きを輝かせ、この無知な者の神、裏切る者の神となってくださることによって、その輝きをこの暗闇の世の中に掲げてくださったのであります。今この時の私たちの礼拝においてあらわになる神様の栄光、主イエスキリストの輝きもまたこの栄光、 この輝きであります。教会が掲げる十字架とはまさにそのような、私たち人間の力なしに、いいえ、私たち人間の妨害、私たち人間の罪をさえ突き破って立った神の愛の輝きの決定打であります。私たちこの教会がもともと由来しています改革教会という改革派教会という教会は、この神の愛によって神のものとされるイエス・キリストの救いの出来事において、我々人間は直接はもちろん、ほんの間接的にも助力することはできないと、口を酸っぱくして強調してきた、そういう教会であります。それは、今日お読みしたような、シュエスの官僚系の言葉を真剣に聞いてきたからであるし、また私たちがその言葉に激しく心を打たれるからであります。あなたがどんなものであっても、私はあなたを愛し抜く、いや愛し抜いた、私のあなたへの愛はもう二度と覆ることがない、私の輝ける名とはあなたを愛する神、あなたを捨てない主人、私の名はある、あなたと共にあるもの、これが私の名だ。安心してよいのです。さて、このように私たち抜きで、しかし私たちのために全てを成し遂げてくださったお方が続けてこうおっしゃいます。34節です。あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。ここに教会の使命があります。互いに愛し合うことによって、主イエスの愛がこの地上に本当に実を結んでいることが見えるようになる。主イエスの愛が感染してしまった主イエスの信者、私たち主イエスのフォロワーの姿を通して我々を感染させた感染源の存在、その愛の熱源を皆が知るようになる。みんなが知るようになるというのは、ただ情報として知るだけではありません。ああ、あの人たちは世にはない愛に生きているキリスト教徒だ、主イエスの弟子だ、とてもとても真似はできないという具合に知られるということではありません。聖書の中の知るという言葉は、とりわけヨハネによる福音書の中の知るという言葉は、これとっても大切な言葉、特別な言葉です。知るっていうのは、深い深いつながりの中に入れられること、人格的な結びつきの中に入れられること、顔と顔とを合わせた深い親しさの中に結ばれること、つまり知ったものはまたその愛にどうしても心動かされてしまう、感染してしまう、その愛の炎が自分にも燃え移ってしまう、こういう知り方であります。私たち教会の兄弟、私たちは教会の兄弟姉妹の主人でもなく先生でもありません。また私たちは私たちの隣人の先生でもなく主人でもありません。同じ人間です。同じ人間の分際であります。その私たちのすることは何をしたって、主イエスと同じ愛で人を愛することなんて、 そういうことにはなりません。しかしそれにもかかわらず、そうであってもこの主の言葉に促され、この主の言葉に押し出されていくんです。そして我々が押し出され、私たちがほんの小さくとも人を愛するようになる。その時本当に主イエスの愛が波紋のように人から人へと伝わったと、そう信じてよいのです。愛せない私、許せない私、心の貧しい私、罪人の私、しかしそういう私が主イエスキリストに一方的に愛され、その私たちを一方的に愛してくださる主の愛が私たちの心を通って、私たちの心を通って、体を通って私たちを必ず超え出ていくのです。このようにして私たちの生活のさまざまな面で我々はさまざまな愛の実を結ぶと、その具体的な愛の実りを、まあここで忙しく数え始めることもできますが、私はそれは控えるのが賢明であると信じております。そんなことよりも、もっと手前、もっと私たちの足元で最も驚くべきこと、最も深い神と隣人と自分への愛の出来事が具体的な形となって私たちの生涯に実を結んでいることにこそ深く立ち止まり、そこに心を寄せることこそが何よりも大切だと私は信じております。主イエスの愛に感染したものの、主イエスに背中を押されて思わず愛に生きてしまう、その我々の愛の最も大きな実りとは、それは何かといえば、今ここで私たちが隣人と共に神を礼拝しているという事実にこそ本当に目に見えて輝くものとなっているのであります。神を愛し得ぬはずのものが神を愛し、神を拝み得ぬはずのものがこうして神を拝んでいる、隣人を愛し得ぬはずのものがこうして一つとなって神を拝んでいる、一つの食卓をここで囲んでいる、一つキリストの体とされてここにある、一つキリストの福音を共に聞くためにここに集まっている、そして一つキリストの福音を告げ知らせている。あなたがどんなものであっても、あなたはキリストの十字架によって神に買い取られた神の宝です。私と共におられる神はあなたとも共におられる、本当に我々は安心していいんだ。今はここでキリストの体なる教会のメンバーとして説教者を立て、皆さんがこの福音を世に向かって語っているんです。熊野義隆という牧師は、私たちが聖化されるということ、私たちが聖なるものとされるということは、私たちが礼拝者とされていることの中にこそ一番はっきりと見えていると語りました。この聖化、聖なるものとされているということは、 今日の聖書の言葉で言えば、弟子とされると言い換えても一向に構わないことです。弟子とは神を礼拝する者、この場に身を置き、この公の礼拝を捧げることによって、この世界に神の徹底的に貫かれた愛の福音を響かせる者のことであります。最初に戻りますが、そのような礼拝はただ神の招きによって始まり、また神の祝福によって閉じられるものであります。神が呼び集めてくださり、神が派遣してくださるのであります。これは奇跡なのです。これは神業なのです。その神業を、その奇跡を、今日今この時、その身に生きる皆さんであります。今ここに私たちを一つの礼拝の民、福音を告げ知らせる民としてくださり、私たちを呼び集め、また祝福のうちに私たちを送り出される神は、共におられる主、私たちと共にここから歩き出してくださる主でもあられます。主に呼び集められ、主に派遣され、その主と共に新しい主を歩んでいきます。そして礼拝から礼拝へとまた戻ってまいります。33節、主が見える時も主が見えない時も、主が共におられる時をことを感じる時も感じられない時も、主なる神様はひたすら私たちを愛し抜く技に生きてくださいます。神が始めさせてくださるこの旅路を妨げることができるものは何もありません。主イエスによって現れ、聖餐の食卓に着きましょう。あなたの働き抜きで主が用意され、しかしあなたのために主がご用意された洗礼の水があり、聖餐の食卓がここにあるのです。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、ただただあなたの恵みによって私たちの命が守られ、またこの世界が存続され、しかし私たち抜きにではなく、その喜びの輪の中に私と一緒に喜んでほしいと私たちを招いてくださるあなたであられることを心より感謝いたします。私たちをこの喜びの輪の中に入れるために、身をかがめ、膝をかがめ、世に下られた御子イエスキリストを心より感謝いたします。舌をつむき、暗闇に身を隠したいと私たちが身を引く時も、もっともっと深い暗闇の中に、もっと深い苦しみの中から、私たちを下からしっかりと支えてくださる主イエスキリストの恵みに、いつでも受け止められている私たちであることを知らせてくださり感謝いたします。どうぞあなたの御手から逃れることのできない、落ちることのない私たちであり、この世界であることを信じ、またこの良き知らせを告げ知らせる私たちとして、私たちを伴い新しい主へと連れ出してくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。